はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、僕は怒ってます。彼は怒ってます。今日のテーマはきっと多くの親御さんが、あーそれわかるわってうなずいてくれるはずやと思います。実は今我が家では大変なことが起きていて、来週から私も夏休みに入るんで福島の田舎に帰省するんですけれども、まあ、その前に子供たちが必死になって宿題、夏休みの宿題を片付けようと頑張ってます。先週1週間もほんまに朝早く起きて家で夏休みの宿題して、学童保育行って学童でも夏休みの宿題してるんですよ。で昨日土曜日も朝から晩まで宿題宿題宿題、全然減らないんですよ。全然減らない。夏休みなのに子供たちは机に向かいっぱなしで夏休みの宿題やってるんですけど、全然減らない。これなんでかっていうと、夏休みの宿題多すぎるんですよ。小学生の夏休みの宿題マジでめちゃくちゃ多い。昨日土曜日も小学5年生の長男はほんまに朝から夕方5時まで丸1日夏休みの宿題したんですよ。でも全然減らへんから、本日日曜日も家族の予定なくして朝から晩まで宿題デーになりました。せっかくの夏休みで親も休みな土日やのに、子供たちは机に向かいっぱなしなんですよ。ということで今回は日本の教育システムの問題について、まあ、一人の親としてね感じることを正直にお話ししようかなと思っています。でまず実際にどれぐらい宿題が多いのかっていうと、大人の私から見てもゾッとする量です。プリント裏表、それが2冊子ね。まあそれ以外にも読書感想文とか自由研究とかもろもろあるんですけれども、とにかくドリル系がめちゃくちゃ多い。でうちの子供は小学2年生と小学5年生なんですけど、夏休み始まってもう2週間ぐらい経つんですけれども、全然宿題終わんないですよ。しかもドリルだけですよ。手出してるのドリルだけ、毎日やってるのにです。で昨日土曜日やったんですけど、朝の7時から夕方の5時17時まで一旦まあお昼休憩とかを挟みつつですが、ずっと宿題をやっていて、で言うたら10時間ですよね。10時間、大人の労働時間と同じというかそれよりも多くなってるんですよ。しかもやっぱ最後の半分もうやっぱ集中力も切れて泣き出してましたね。でも終わらないんですよ。むしろまだこんなにあるって泣いてました。もう子供たちの表情も暗くなっていくみたいな感じなんですよね。うん、いや確かに私たちの子供の時も夏休みの宿題って多かったなっていうイメージは確かにあるんですよ。思い出はそれあるんですけど、大人になってね子供の宿題見ると、改めてこの量いるとかこれ変ちゃうっていうのがめちゃくちゃ分かるようになりました。でそう感じてんの自分だけかなと思って X でも発信したりいろいろ見たら、 SNS でもね夏休みの宿題多いやろっていうのが結構みんな書いてるますね。結構やっぱそう、同じような思い持ってはる親御さんやっぱ多いって思って、だから今回ちょっとポッドキャストでも共有しようかなと思っていました。で宿題の量が多いのも大変なんですけど、もう一つ大きな問題があって、それは親が全部チェックしなければならないということなんです。私たちの小学生の頃とそこが違うんですよね。私たちの小学生の頃って宿題、普通の日常的に出る宿題もやし、夏休みの宿題も自分でやって学校に持って行って先生に見てもらう。で間違ったら、間違えてたら先生が直してくれて教えてもらう。先生に教えてもらうっていう。それが普通でしたよね。でも今は違うんですよ。宿題って家で親が丸付けをして、間違いがあったら親が教えて直させるんですよ。親がお直ししないといけない。つまり親が先生の役割を担わないといけないんですよね。でんと思って、これなんかちょっと変やなと思って一回担任の先生に聞いてみたことがあるんですよ。で親が丸付けするのはまだ分かりますと、まあそれは分かるんやけれども、間違い直しも親がやるんですかと、親が教えるんですか、子供が分かっていないところがあったら親が教えるんですかと。要は一度学校で習ったことを子供は理解してないから宿題でミスるわけじゃないですか、間違えるわけじゃないですか、それを親が教えるんですかって聞いたんですよ。で先生の答えは家でもお願いしますでした。もちろんね先生方が忙しいのはめちゃくちゃ理解してます。私の両親も学校の先生だったんで毎日毎日大変でした。持ち帰り仕事してましたね、夜遅くまで家にも仕事持って帰ってやってました。めちゃくちゃ理解してます。でも 学校で教えたことを宿題で子供が理解してないって分かった時に家で親が教え直すっていうのは僕がなんかちょっと嫌なん違うなと思うんですよ。やっぱり教えるの素人なんでね。で結局ゴールっていうのは子供が理解することじゃないですか。でやっぱり子供がここ理解してないって担任の先生にも分かってほしいし、担任の先生からきちっと聞いてほしい、教えてもらってほしい、学校の先生にちゃんと教わってほしいっていうふうに思うんですよね。でもっともっと問題なのがだんだん内容が難しくなってるってことなんですよ。例えばね、小学1年生の頃は全然家でも教えられますよ。小学2年生も大丈夫、小学3年生も大丈夫ね。でも今小学5年生の長男の宿題めっちゃ難しいです。例えば皆さん分かります？帯分数の割り算って説明できますか？いや実際に計算したらすぐ分かると思います。ただ帯分数ってワード覚えてます？もう全然分からない。帯分数の割り算教えてって言われてはって何それって なりましたもんね。で実際やったら分かるんですよ。デシリットルって何ミリリットルですかと、1リットルは何デシリットルですかって聞かれて即答できます？速さは距離割る時間では何で割り算なんですかっていう問題答えられます？これ意外と説明するのめっちゃ難しかったんですよ。こういう質問を毎日されます。僕ね、来年長男小学6年生になった時の宿題説明できるかちょっと自信ないっすね。小5でこれなんで結構ビビってますね。でこれももうやっぱ問題で、勉強ができる親の学力が高いと子供にきちっと教えられる、親の学力によって子供の教育に差が出るっていうのはどうなんかなって。学校行ってんのに、ちゃんと学校行ってんのにね、本来なら学校で平等に教育受けられるはずやのに、家で親が教えるっていうのがスタンダード、それがもう普通、フォローアップするっていうのが普通になってしまうと、親の学力、家庭での教育力の差で格差が生まれてしまうんですよ。これ教育システムとして問題があると思うんですよね。で、なんでこんなに宿題が多いのか、なんで学校でもう教える時間がないから家でフォローアップしないといけないのかっていう根本的な問題なんですけど、もちろん子供たちが行っている学校の担任の先生が勝手に大量の宿題を出してるわけじゃないんですよ。行ってる学校は公立学校なんで、もちろん学校の方針でもないし、担任の先生のさじ加減で変えれる問題でもないんですよ。で結局教育委員会や文部科学省が決めている学習指導要領っていうのがあって、1年間でこれだけのことを教えなさいって決まってるんですよね。でその量がもうすでに今の小学校学校の授業時間でだけではもう終わんないんですよ。だから家庭で補ってくださいって構造になってるんですよね。でもそもそもおかしいんですよ。もう量が多すぎて学校の授業時間だけでは終わらない。ついてこれてない子供がいた時にそれを先生がフォローアップするような時間が持てない。だから家庭で補ってくださいっていう構造になってるんですよね。もうとにかく詰め込みなんですよ。詰め込み学習になってる、まあ、そもそもそれがおかしい。もう学校で教えきれない量を設定してるってことがおかしいんですけど、僕もっと問題やと思うのが、教えている内容が時代に全然合ってないんですよ。さっきデシリットルの話したんですけど、デシリットルっていつ使ってますか？皆さん毎日デシリットル使ってます？ミリリットルとかリットルぐらいでしょ。大人になって使ったことないんですよ。私ないんですよね。で料理でもミリリットルとか言うけど1デシリットルって言わないじゃないですか。牛乳パックも1000ミリリットルって書いてあるんですよ。10デシリットルじゃないんですよね。じゃあなんでわざわざデシリットルを教えて、デシリットルの容量変換の問題を宿題で出すんかっていう、言うたらわざわざ子供たちがつまずくポイントを作ってるだけなんですよね。でしかも下せへんのが、これ私が15年前に小学生だった頃と全く同じことまだやってるんですよ。何にも変わってないんですよね。むしろ量が増えてるってことで、時代はどんどんどんどん変わっていってるじゃないですか。 AI とかプログラミング、メタバース、そういう新しい技術がどんどんどんどん出てきてて、子供たちが大人になる頃には今とは全く違う、もう全然違う世界になってるはずなんですよ。なのに教育の内容は全く変わってない。日本の教育内容、学習指導要領全く変わってないんです。これって子供たちの将来のためになってるんかなって。とにかく量をこなせっていう昔の僕たちが子供の時の、もう量をこなせ、苦労は美学やみたいな、 そういう学習方法で漢字ドリル、計算ドリルをね、何十ページもやらせる、これに全く意味があるんかなと思ってるんですよ。 AI がね普及してる今、単純な計算、単純じゃなくてもね、複雑な計算こそ AI が人間のもう何倍万何十何百倍のスピードで一瞬でやってくれます。漢字ももうスマホで変換できるし、もちろんね計算の基礎であったりだとか漢字の基礎、これは大切なんですけど、そこにばかり小学生っていう貴重な時間をかけるのって効率的じゃないだと思うんですよね。むしろ大切なのは AI をどう使うかとか、情報をどう判断するかとか、創造的に考える力やと思ってます。学力の底上げって言葉よく聞くんですけど、そもそも学ぶ内容がアップデートされてへんやったら意味ないんですよね。で、子供たちが将来使わないデジリットルで苦労してる間に、ほんまに必要なスキルを学ぶ時間が奪われてるんです。これって学習じゃなくてただの時間の浪費なんですよ。そしてその時間の浪費に対して丸付けをしてお直しをする、親も時間の浪費、人生の無駄遣いをしてるんですよね。全く無駄なことをしてます。やっぱり夏休みっていうのは時間があるわけじゃないですか。自由な時間が多いんやから、普段の授業とか学校がある時にはできないことを体験する貴重な時間なんですよね。だったらその特性を生かした学習をするべきやと思っていて、例えば自由研究とか、これはほんまにいいと思うんですよ。毎日観察日記つけるとかね、これ普段できないじゃないですか。で、子どもたちが興味を持ったことを深く調べてまとめて発表するって、これまさに社会に出てから必要な能力なんですよね。でも実際は自由研究に使える時間なんかほとんどない。ドリルや計算プリントに時間追われてるから、自由研究って後回しになる。ほとんどのご家庭そうじゃないですか。自由研究後回しになってません？で、結局最後の週に慌てて適当に作って終わるっていう、段ボール使って適当に作って終わるみたいな、めちゃくちゃもったいないなと思って。ほんまに大切なのは苦労することが美しいっていう、こう日本の変な考え方から脱却することだと思ってて、苦労すれば学力が上がるわけじゃないし、やっぱり楽しく興味があって意味のある学習をした方がよっぽど身につきます。これ実際子育てしててめっちゃ思います。リカダマンっていう本あるじゃないですか。ごめん、長くな、長いな今日ごめん。でもちょっともう日曜日やしダラダラ喋ります。リカダマンっていうあの本があるんですよ。で、それうちの長男も次男も大好きで、もう次男もめちゃくちゃ好きで、もう毎日リカダマンの本読んでるんですけど、めちゃくちゃ理科詳しいですよ。例えば家にいてて、なんで昼間よりも夜の方がバイクの音とか車の音がよく聞こえてくるのかって、それを小学2年生のうちの子供は科学的に解説できます。すごいですよね。僕は全く分かんなかったですもん、そんな。やっぱそういうことなんですよ。やっぱ興味持ったことをやっぱ楽しく学んだ方が絶対身につくし、今後生きていくスキルになっていくんですよね。っていうことで、もう正直な気持ちを言うとですね、もうほんまにもう夏休みの宿題やらんでいいと思ってて僕やったらやらないです。意味ないから。もう今の感覚で小学生行った時に僕やらない、先生に怒られるって全然いい。もっと他のことに時間を使いますね。もうほんまに子供にももうそんな意味ない宿題せんでいいし、夏休みやからできることを思いっきりやったらいいって言いたいです。でも宿題を出さんくて困るのは子供で、子供がね怒られたりとか成績悪かって嫌やなって思うんやったらやっぱりあかんから、今日日曜日もですね丸一日手伝いますよ。もう親やからね、やってることは正直時間の無駄やと思ってるんですけど、まあそうやって言ってこう嫌な愚痴をねこう言っててもしゃあないし、で愚痴は今こうやってポッドキャストで皆さんに聞いてもらったんで、子供たちには違う視点で言っていこうかな、教えていこうかなと思ってて、まあ、それは一つ一つ課題をクリアしていく大切さっていう視点です。正直宿題の内容意味がないかもしれんけど、このバカみたいな量の夏休みの宿題を全部終わらせた時の達成感とか自己肯定感って間違いなく得られると思ってるんですよね。こんなに大変なことやりきったっていう経験はきっと子供たちの自信につながるとね。理不尽な、でも理不尽って言っちゃった、理不尽な宿題でも最後までやりにく力っていうのは社会に出てからも必要です。やっぱりそれは必要だから、こんなに大変なことを最後までやって夏休み土日潰したけど最後までやりきったっていうね、その達成感を きちっと教えていきたいかなと思っています。ということで今日は完全に親の愚痴になりましたが、同じ疑問とか同じ不満を抱えている皆さんと共有できたら嬉しいかなと思います。ということで皆さんは、とってもいい日曜日にしてください。私はですねこの後作業、横では子供は夏休みの宿題やっていきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。